穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の2、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。一般社団法人モリーブ代表の長森咲さんからお話を伺います。本日のテーマは不妊治療のやめ時の難しさについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。先週に引き続きまして、この方がゲストです。一般社団法人モリーブ代表の長森咲さんです。長森さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、先週に続きましてよろしくお願いいたします。不妊カウンセラーの長森咲と申します。私自身が6年間の不妊治療を経験して子供を諦めたという経緯がありますが、その後2014年に一般社団法人モリーブを設立し、その後、オフィス長森を立ち上げて、はい、当事者の方々向けのサポートと、それから研修や講義を通してですね、はい、不妊の問題とか実情を社会にお伝えしていくという啓発活動、この2つを柱に、活動を続けてきています。今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
もうこの不妊治療をですね、はい、今長く何年も治療されている方、まあ、私の同級生もいるんですけども、うん、やはりこのどこまでやるのかっていうところがですね、はい、だんだん難しくなってくるんですけども、もうその辺どうでしょうか。
そうですよね、うん、もう本当にこれは難しい問題だと思います、うん、まあ、私自身もずっとやめられなかった方なので、で、何でしょうね、不妊治療って普通の医療と違いますよね、根本的に、
うん、
普通の医療っていうのはどこか体が悪い、苦しい、痛い、うん、それを治してほしいっていうことで医療機関に行くわけですけれども、不妊治療というのは子供が欲しい、つまり欲しいという気持ちや感情からクリニックに行くわけですよね。そこがまず根本的に違う。だから欲しいものが手に入るか入らないかの治療ってことになりますよね、うん、で、手に入らなければ手に入るまでというような気持ちになってもおかしくないんじゃないでしょうかね。
うん、でもこう、まあ、治療を続けてもなかなかお子さんを授かることが難しいなっていう時に、
はい、
でもあと1回あと1回とか、うん、このあと何歳までとか、
はい、
そのあたりのこう心の葛藤、皆さん難しいんじゃないでしょうか。
そうですね、もうね、そろそろ終わりにしなくちゃって分かっていらしても気持ちがやっぱり揺らいでしまう、
うん、
あとそうですね、ご夫婦の足並みが揃わないというケースもあります、もう奥様の方がもうこれ以上できないと思っててもご主人がどうしても欲しいとか、あと子供がいない人生は不幸なのでね、諦めたらもう人生終わりだから決心ができませんっていう方もいらっしゃるんですよね。
もうこれ以上治療しても難しいですよとこう医師から、
はい、
言われない限り、やはりこう自分でそれをこう決断してしまうのはなかなか難しいところがあると思うんですよね。
そうですね、でね、難しいことのその背景の一つには、不妊治療中に費やしたものとか失ったものへのね、執着っていうのもあるような気がするんです。不妊治療にかけた時間とかね、お金、それから治療を受けるために、続けるために仕事を辞めた方っていうのは仕事を失ったことになりますよね。
そうですね、
で、努力して頑張れば実りになるってい こう今までの人生経験を考えると自信がなくなってしまうとか、あと人として女性として男性としてのアイデンティティですよね、それからそう人間関係を失ったっていう方もいらっしゃいます。例えば友人はみんな母親父親になっていて、どうしてもその 子連れの場に行きづらいと疎遠になってしまってほとんど連絡取らなくなっちゃったなんていう方もねいらっしゃるんです。だからそうやって失ったものとか費やしたものをこう取り戻したいっていう、まあ、執着ですよね、固執っていうんですかね。でそれにはもう妊娠しかない、それを取り戻すには妊娠するしかないって思ってる方結構いらっしゃいますね。まあ、私自身がねそうだったんです。
そうだったんですね、
はい、6年間辞められなかったのはもうここで辞められないでしょうっていう。
実際に永森さんはこう不妊治療どんな風に終止符打たれたんでしょうか。
ですね、私はね本当に辞められなかったんですが、まあ、2つの出来事がねあって、それをきっかけに辞めましたね。その一つ目ね、出来事は、卵巣がんの疑いがあるって言われたんですね。次の治療に向けて、卵胞のチェックしてる時にドクターが、まあ、なんか嫌な影が見えるってすぐ検査しようっていうことで、で検査をして、で君もしこれ卵巣がんの疑いがあるって言われたんですよね、その時に。でこれがもし卵巣がんだったら、君不妊治療どころじゃないよって、自分の命を最優先しなさい、で次に来る時までに、まあ、10日後だったんですけど、卵巣がんだった場合に通いたい病院を決めてきてって言われたんですね、はい、それでなんかもう本当晴天の霹靂というかですね、それまでも妊娠のことばっかりネットで検索してたのが、まあ、卵巣がん余命とか卵巣がんに病院っていうのを検索するようになって、でやっぱり自分がの生と死のことをね考えるようになりました。で、はい、私一人っ子で一人娘なので、親を置いて先に死ねないとか、夫を置いてはいけないっていう。で、まあ、ちょうどそんな時に2つ目の出来事がありまして、はい、まあ、本当にその直後、その10日間の間に起こったことなんですが、はい、知り合いの方がの訃報がね耳に入ってきたんです。私と同じとして、同じ病院に行ってた方で、で私より先に出産されたんです、妊娠してね、で彼女は私の本当にもうモデルケースというかね、彼女みたいになりたいって目指してた。でも彼女出産後に線維筋痛症っていう難病発症されて、赤ちゃんも抱けない、お家事もできない、まあ、不治の病なのでね、それで将来悲観されたんだと思うんです、はい、自ら命を絶ってしまったんですね。で本当にこう人生って何というか、一体人生には何が起こるのっていう、私自身もやっぱすごく不安定になってですね、この事実しばらく受け入れられなくて、この2つの出来事がですね、私の走り続けてた足を止めたんですよね。
ちなみにこういうことをお伺いするのはあれなんですけど、その卵巣がんの疑いっていうのはその後どうなられたんですか。
もうそれはですね、本当驚かされたと言いますか、がんじゃなかったんですよ、単純に卵胞の排卵した後の卵胞の影だったんですね、はい、それはねおかげさまで、
でもなんかそういうふうにこう不思議な出来事が立て続けにいろいろ人生について生きるとはというところについて、多分お感じになる衝撃的なタイミングでしたね。
そうですね、でもねこれ決して特別だとか衝撃的なことではなくて、世の中にはあり得ることでね、ただ私がこの2つの出来事で終わりにしたということは、まあ、私ずっと多分やめられる理由を探してたんだと思うんですよね。でこの2つの出来事が私自身が納得してやめられる理由だったに過ぎないというかですね、じゃなければね、がんじゃなかったって分かったら、なんだもう本当脅かさないでよ、よっしゃまた治療するぞっていうようなね気持ちにもなったと思いますし、知人の死も、まあ、彼女に起こったことであって、私と重ね合わせるってことはなかったと思うんですね。だから、まあ、6年治療してるとやめ時とか潮時っていうのは分かるものだと思うんです、で、まあ、私も常に頭にありました、ただまあ考えないようにしてたというか、考えるのが怖かったというか、まあ、封印してたというか、まあ、そんなこと自覚してますけど、私にとっては納得できる理由が見つかったということかもしれないです。
こうやめ時のその理由っていうのはやっぱとても難しいと思っていて、高齢っていう言葉はあるけども、じゃあ何歳ってなった時に、やっぱわずかでも可能性があるならっていう思いは絶対思ってしまうんですけど、ここ難しいですよね。
難しいですよね。だって今 自分がやりたければ割と何歳になっても治療できちゃいますよね。でやっぱ始めるときは特別な理由なんていらないんですよね。純粋に子供が欲しいという気持ちから。でも終わりにするときっていうのは皆さん置かれてる環境も十人十色違いますけど、辞める理由やきっかけっていうのはそう簡単に見つからない。 でもね見つけなければ終わりにできないんですよね。まあ、そんな一筋縄ではいかない構図があるんだと思うんですけれども、私ね、あのそういう方々のことを、まあ、理由探しの迷い人って呼んでるんですけれど、すごくたくさんいらっしゃいます。
後半も、一般社団法人モリーブ代表の永森咲さんからお話を伺います。後半なんですけれども、トシさん。
そうですね、後半はですね、前半の終わりに言葉が出た理由探しの迷い人ですね、はい、このあたりのところですね、当事者の心理が、よくわかる気がします。はい、永森さん、
はい、うん、まあね、先ほど申し上げたみたいに私もなかなか理由が見つからずに、まさに理由探しの迷い人だったんですけれども、まあ、目的地をね目指してその目的地につけないことってありますよね。当事者の方を、ね、飛行機に例えたとしてですね、妊娠という目的地に向かってずっと飛び続けていらっしゃれると思います。
ね、大変ですよね。
でもしなかなか目的地につけないとして、やっぱり目的地につけないまま進路変更もしないままですね、突然燃料切れになってしまったらその飛行機ってどうなるんだろうなって思うんですよ。突然の着陸っていわゆるハードランディングっていうやつですよね。
難しいですよね。なのでそこはもう本当にちょっとゆっくり、ソフトにですね、着陸して一旦補給が必要ですよね。
ソフトランディングですよね、まあ、緩やかに降下する軟着陸なんですけど、とっても辛いことなんですが、もし目的地にたどり着けそうもないなってちょっとでも感じたら、それをちゃんと自覚すること、まあ、それが不妊治療の終わりに向けてのソフトランディングにつながる第一歩じゃないかななんて思うんですよね。でよく、まあ、あそこにね、なかなか難しいことです、子供がで求めてる方々ができなかった時のことを話すっていうのはとっても辛いことですね。でもあそこに行けなかったら、私たちここに行ってみるのもいいかもね、そうだね、考えてたことなかったけど悪くないかもねとかね、僕らの目的地あそこはどうかなとか、まあ、私もちょっと実はそこ行ってみたかったんだとか、まあ、そんな会話をね、あえてしてみるとか、真っ暗なもうこう視野に、光を取り入れることができるっていうのも、もうそのご夫婦2人しかできないことなんですよね。
そうですよね、本当そのきっかけ一言っていうかね、ありますね。
でその着陸の仕方っていうのは人それぞれでいいと思うんです、この日で終わりって決めないで治療をお休みしながらフェードアウトしていくのもあり、で治療をステップダウンするのもありだと思います、まあ、でもね、正確には人それぞれですから、もうちゃんとこの日で終わりって明確に区切りをつけてしっかり受け入れる着陸の仕方もあるかもしれませんよね。
妊娠の、こう人生のゴールかのようにですね、やっぱり聞くとお母ちゃんを産むことが目的なはずなのに、妊娠をゴールにする言葉がよく聞きたりするんですね。そういうのもありますか、そういった話も。
あります。というよりね、その今産むことがゴールとおっしゃいましたね。いや違いますよ、ゴールはもう本当人生の最後だって、そこから育てるんですよ。
そうですね、
皆さんね、その育てるっていうイメージができてないと思いますね。だから高齢になって40半ばで毎晩夜泣き、激しい夜泣きを聞くことがどれだけ自分にも負荷がかかるかとかね、だからゴールじゃないんですよ、全くスタートなんですよね。で特にまあ諦めていかなくてはならない方はもう不妊治療のステージだけで人生終わりみたいな感覚にあります。でもその期待でね、また飛び立って新しい自分の人生を切り開いていかなきゃいけない、だからそのダメージは、期待へのダメージは少ない方がいいということなんですよね。まだまだ皆さんの人生続くから、 実は私の43で実施を諦めて、はい、2年経過した45歳の時でしたね、うん、私はやっぱり子供を育てたいんだって気づいたんですよね、うん、で特別養子縁組を望んで、まあ、夫と児童相談所に行ったり経験者の方々の話を聞きに行ったりしたんですね。ですっかり私たち夫婦その気になって、うん、子供をね車に乗せるときはここで待たせておこうねなんていうことまで話してたんですけれども、うん、まあいろんな意味で年齢がやっぱりネックになってですね、養子縁組を、うん、諦めざるを得ないっていう結果になったんです、
うん、
で、まあ、不妊治療をね始めるときからうまくいかなかったときにはこういう選択肢や目的地もあるっていうことを考えられるようなね支援体制が調整されるといいなってすごく思います、
うん、
その選択肢を選ぶか選ばないかっていうのはまあその人の自由で、うん、選ばなくても当然いいわけです。
そうです
ね、ただ、うん、選択肢があることを知ってるか知らないかで人生変わってくるのでね、うん、知ってることって大事なんだなって痛感します。
はい、この放送でね少しでも多くの皆様がまずは男性不妊について先週はお伺いして、
はい、
あそういうところがあるんだっていうところと今日はもう着地する、
はい、
飛行機だった人生がこう、うん、飛行機だったとしたら自分のライフはどこでこう着地をしたりどこにまた飛び立つのか、
うん、
なんかそういうねお話もいろいろ伺えて私も勉強になったんですが最後にリスナーの皆様にぜひメッセージあとはホームページなどございますよね、
はい、
ぜひそのあたりも教えていただいてよろしいですか。
はい、わかりました。ですね、本当にやめていく、まあ、終止符を打つってとっても大変だと思うんですけれどもどうかねご自分たちご夫婦の人生を信じて自分を諦めずに大事に、うん、それこそ自分も生まれてきた大事な命なんですから、うん、ご自分を大事にしていただきたいと思います。でいろんな情報をねやっぱり未来に向けての情報です、うん、それはそれも目を開けてちゃんと見ていただきたいなと思いますね。で、まあ、2014年からオリーブってやってきて、はい、まあ、私がハンドメイドでですねホームページをいじってたんですけれどもこの度、新しいホームページリニューアルすることになりました、
はい、
でもう少し活動の幅を広げて社会と連携をとって、不妊当事者の方々をサポートしていきたいと思っていますので、ぜひ機会がありましたら皆さん覗いてみてください。いろんな方のインタビューも掲載していますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、2週にわたってご出演いただきました一般社団法人モリーブ代表の長森咲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
父さん、はい、2週にわたってこう改めてこう不妊治療を見つめ直す2週間でしたね。
そうですね、
うん、
こう不妊治療って欲しいっていうところから来てるて、でどういうふうに諦めたらいいのかっていう話で、ここすごく難しくて、ただその情報は十分に今自分たちが持ってるのかどうか、そういう選択肢があるのかどうかっていうところが大きな視点というかですね、ポイントかなと思いましたね。
はい、どんな風にこうみんなが考えてるんだろうってまず知るところもすごく大切なのかなって、
うん、 ね、う
ん、
そう思いました。
はい、
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。